こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
天気悪いのにね、今日ね。
なんか今日、なんか最近ね、涼しいと思ったらめっちゃ雨降ったり。
あ、蒸し暑かったり。
蒸し暑かったりね。
もう、ほんと、驚くほど住みづらい感じ。
驚くほど住みづらいね。住みづらいね。今年の日本ね。
そう。
ひどいね。
ひどいね。
で、この前なんか北海道の北の大地の爽やかな話とかしてた
のにね。ラベンダーがね、って言ってね。
ちくひめさんがね、あのさ、北の国からっていうドラマーがあって、
それは知ってる。
それは知ってるけど、トミリスと、サルマ、マッサゲダイとかは、みんな、それっちは知らんっていう。
ジュンとホタルはみんな知ってるから、
ね。そっちはね、みんな知ってるんですよ。
田中邦衛もね、みんな知ってるから。
そう。トミリスは前回初めて知った人も多かったかもやけど、うん、なんか、あの回さ、うちらの知らん方の、なんかトミリスの方の世界で見たからさ。うん、
視点がでしょ。
視点がね。うん、こんなに?みたいな。なんか、うちらのなんか聞いたことある気がするさ、キュロスの方さ、こんな可哀想やった?
ちょっとね、キュロスがね、可哀想すぎて、
うん、
もうひどく描かれすぎてるから、
ね、
そんなキュロスにせよ、
はい、
徹底的に今回は、
はい、
擁護していきたいと思って。
あ、すごい。違うリベンジ会みたいなやつや。
そう。キュロス2世の、キュロス側の立場に立って、もう、キュロス2世のここがすごいっていう、
ここがすごい。
そういうプレゼンを、今回ね、やっていきたいと思います。
いいですね、なんか、
はい、
今度は。じゃあ、トミリス会の裏側から見た。
裏側から。キュロス2世のここがすごいっていう。
いやいやな、なんとかなんとか大学のみたいな、それ。
なんかね、なぜなら、
はい、
まあ、プレゼンを弾かれまくってるんで。
仕事でプレゼン通らへんくて、ね、プレゼンしたくなるってすごいね。
もうプレゼンの鬼ですよ。
じゃあもう最近鍛えたこのプレゼンで。
そうそう。
しかも押す方やからね。
押す方だからね。
こんな素晴らしいんですということでね。
でも押す人いないからもうキュロス2世でいいやと思って。
で、本日は。
はい。
はい。キュロス2世。
キュロス2世のここがすごい。まずですね、
はい。はい。
始まりが超英雄っぽい。うん
そのイメージある。はいはい。
そうなんですよ。
うん、
おなじみの歴史家のヘロドトス先生によ
れば。俺たちのヘロドトス先生
よ。でもね、大体、ヘロドトス先生の言うことしか最近言ってないんですけど。
先生に聞きゃ間違いない。
そう、先生に聞きゃ間違いない。そのヘロドトス先生に言わせると、キュロスはペルシャの、ペルシャ王の息子として、
うん、
まあ、生まれるんですね。
あ、もうやっぱ初めからやっぱそうやんな。
もうね。で、まあ、って言っても、まあ、ちっちゃい国なんで、
うんうん、
ペルシャって、
うんうん。
そんなにそこまでではないんですけど、
うん、
そこで、まあ、最初生まれます、
はい。
で、当時のペルシャっていうのは、メディア王家の属国だったんですね。
はいはい、あ、属国か。
そうなんですよ。だからちっちゃい国だったんですけど、
うん、
比較的、
うん。
で、それに過ぎなかったんですけど、ここで、紀元前559年頃に、うん、キロスは王様として即位したんですね。
いきなりもう、はい。
で、なんでじゃあそんなことができたか。
うん、
もう超ここまでの間に、いろいろなことがあったんですよ。
うんうん、
この頃、その隣国のメディア王家っていうのがあって、
うん、
そこには王様のアスティアゲスっていう人がいたんですけど、
うん、
この人が自分の、国の将軍、
うん、
ハルパゴスっていう人に、
うんうん、
この生まれた赤ちゃん、
うん、
自分の孫であるキュロスを殺すようにっていうふうに言うんですね。
え、やばいよ。
そう。ちょっとやばい。
生まれた瞬間からピンチやん。
あいつを殺してくださいっていうふうに言われて、
はい、
で、ハルパゴスは、
うん
こんな命令されたけど、
うん、
孫を殺しちゃって、後でやっぱり気が変わって、お前俺の孫を殺しただろうとかって、因縁がね、つけられるかもしれないから。
あ、そうです。歴史そっちもあるんですよね。
そうなんですよ。
このパターンもある。
気が変わるパターン。
あるあるある。
で、あるかもしれないから、もうどっちもできるようにしとこうと思って。
結構メタ的な動きしていく。ハルパゴスさん。
ハルパゴス。だからちょっとメタな感じで行こうと思って、
はい、
で、怒り出す前に王が、
はい、
自分も絶対殺されちゃうとやばいかなっていうので、
はい
代わりに、自分の家来の、牛飼いの男に、
うんうん、
子供、
うん、
キュロスを預けるんですね。
あ、殺したことに、カッコ仮にして、
カッコ仮にして、
かくまってとくみたいな。
そう、赤ちゃんを、赤ちゃんキュロスを。
はいはいはいはい。
で、預けたところ、その牛飼いっていうのは、ちょっと哀れに思っちゃって、
うんうん、
殺せなくなっちゃうんですね。
あ、もう人質やのに、まだカッコ仮で殺すけど、
カッ
コ仮ないのに、この子って思っちゃって。
で、もう、うん殺しといてくれたって風に、ハルパゴスは思ってるんですけど、
うんうん、
かくまって大事に育てちゃうんですよ。
あ、騎手リュウリタン。
騎手リュウリタン。これよくあるやつ。
よく出る騎手リュウリタン。
これね、英雄タンによく、うちでも結構そういうパターンあるやつなんですけど、
はいはいはい、
で、育てられるんですけど、
うん、
無事にちょっと成長するんですけど、
あ、立派な少年になったことでしょう。
しかしこれが、 メディア王に物バレするんですね。
あー、来ました。来ました、
このパターン、このパターンもある。このパターンもある。で、ハルパゴスは、はい、なんか正直に全部話すんですよ。
なんか結構できるやつですね。
メディア王に。はい。すいません、殺してくれって言われたけど、うん、なんかかくまっちゃって、うんうん、死んでなかったです。
うんうん。まあしょうがないよね。
そう。まあ本当申し訳ないって、でも成長しちゃってからもう13歳ぐらいになってるし、ま
あ、そりゃじゃあね。まあ
時効だろうと、いうことで話しちゃうんですけど、
うんうん
うん。ってそうだったんか、みたいな感じで。
なんか一体ジョブやったっぽいね。
そういうふうに王様は、うん、まあ言うんですね。わ、うん、かったわかった、
うん。
で、王様は、うん、まあどうしたか。
うん、
そのハルパゴスの息子。うんを捕まえて、殺して、それを調理しだします。
あ、うん、待って待って。調理っていう字の変換がちょっと今追いついてないよ。
ちょっと、ね、飛躍しすぎたかもしれないですけど。
キッチンでやるやつ
そう、キッチンでお料理しだすんですね。ハルパゴスの息子を殺して。
はい。
これほらよくこっちの地方にありがちな。
それのやつや。
それのやつ。
これ、そうなんか英雄譚とかのあのやつにも、の要素を詰まりすぎ。
そう、食うっていうね、方向性、うん、話も入ってくるから、
はい。はい、こっちの方ですね。
で、その後に、はい、ハルパゴスは、うん、王様に宴会に呼ばれて、うん、なんか、美味しいご馳走を出されるんですよね。
ちょっと待って、ちょっと待って、これ楽しい話、これハッピーエンド。
これね、いい話です。宴会の話だから。
ほんま信じますからね。
で、料理を食べたハルパゴスっていうのは、王様に、どうだった美味しかったって聞かれて、ハルパゴスとすっごい美味しいです。ありがとうございます。
うん、
これ何なんですかこの美味しい料理は。っていう風に言うと、そこで王様は鍋の中身っていうのをハルパゴスに見せるんですね。
あ、シェフが来てくれるやつや。だから今日お料理いたしましたの
こちら
の。
これなんですよ。うんうん、こちらの、
はいはいはい、
パカって開けると、うん、まあ、お前が今食べた肉は何の肉か分かったかっていう風に聞いて、そこには13歳になった自分の息子の、まあ、バラバラにされた体が、鍋いっぱいに、キッチンで調理されていたんですね。
ハッピーエンドって言ったやん。
でも美味しいお肉の話だから。美味しい、グルメの話だから。で、これ何の肉か分かったかって言われたから、あ、何の肉かは分かりました。うん、っていうふうに。
私、そう。もう今発狂してるとこじゃないの？
じゃあ、全然。何の肉かは分かりましたよ。私は王様がされることには全て満足ですっていうふうに答えたんですね。
あ、ちょっと思ってる感じと違うよ。
この、ハルパゴスは。
穏やかな空気がまだ流れてるね。
そうなんですよ。
会場には。
ちょっとどういうことなのか、みたいな。感じなんですけど、うん、まあ、ハルパゴスは無言で、その死体を回収して全部自分の息子の。
はい。
それで、その後も、ずっとそのメディア王家の王の腹心として使い続けるんですね。こんな王に。
なかったことになったよ。
なかったことにしたんですよ。
美味しかったです。何の肉だと思う？はい、おめでとう息子だよ。あ、で、よかった。わかりました。はい、満足しました。
イエッサーっていう感じになってるんですけど、こんなの、自分の息子を調理して食わせて、さ恨みって絶対残るじゃないですか。
そうやんな。
だからやっぱりこのハルパゴスはずーっとそのキュロスがね育って
あ
そのペルシアの王様として即位するまでずーっとチャンスを伺ってるんです
よ。うわハルパゴスさん。
あもうだから何年にもわたりずーっと、はい、チャンスを伺ってるんですよ。
はい。
でまあそそのかすわけじゃないけど、うん、成長したキュロスにいろんなことをこう家路にしていくんですね。
はあ。
教えていく
って。だって王の腹心やから何でも知ってるよ。優秀な将軍やもんね。
いろんなやり方とかもわかるし、はい。で、まあ、満を持して、
はい、
紀元前552年、そのメディアの王家に反乱を起こすっていう手助けをするんですね。
はい。
キュロスに、だから反乱を起こさせるんですよね。王家に対して。
おー。
やっぱりね、支配されてるからメディア王家に。で、そして、晴れて、メディア王のアステアゲスっていうのをさっきの中に肉食わせた人ですよね。
あいつ
は。を倒すと、そのままメディアを滅ぼすんです。
おー。
だから結構、こっからもう快進撃が始まるんですね。で、滅ぼして、で、この時から、アケメネス朝ペルシャっていう、
はい、
有名な、はい、あれが、この時から開始されたっていう、
は
い、始まった王朝。
そうか、うん、それがキュロスなんや。
そうなんですよ。
うわぁ。
で、この時の、だから軍隊がすごい強いってさっき言ったんですけど、うんうん1万人の精鋭部隊っていうので作られた、不死隊。死なない。
すげえ。
かっこいいよね。ちょっとベルセルクっぽくない？
ベルセルクみたい。
なんか不死体。でも多分ベルセルクってこういうとこは撮ってるよね。
なんかいろんな元ネタではある気がする。
クシャーンとか絶対さ。
あー、まさにの名前。うんうん。てか、精鋭で1万人のすごいね。
すごいよね。だもっ と多分人数だけは
中央でめっちゃいるってことですよね。
いっぱいいるんだろうけど、やっぱでも言うこと聞く人がそのぐらいなんじゃない？
ああ、それもすごいことですよ。
みんな結構勝手なことしだすじゃん、この辺の人って。
確かに。でも統率されてるわけですからね。
そうなんです。不死体はだからもう半端じゃない。
うん、
で、この人たちはもうめっちゃ強くて、
はい、
で、カリア、ドゥリキア、イオニアとか、はい、もう エーゲ海沿岸地方っていうのを横に、
ああ、どんどん、
どんどんされていく形で、
はいはい、
で、新王国っていうのを建国して、で、紀元前546年には、その、旧ペルシャの一地方に、首都の新しいパサルガダエ、
うん、
っていう王国を作っちゃうんです。
おー、もう国まで。
国まで。だからこれを、だから首都として、うん、ペルシャの。で、王の中の王っていう風に。
はー、なんか、ハルパゴスさんからのこの縁がすごいですね。
そう、ハルパゴスの先生の、だから入り知恵で、もう王の中の王に、多分参謀としては、すごい能力のある人だったんでしょうね。
うん、だってそうですよ。だってその元々だって将軍やって孫殺しとけって言われて、そっからで、さらにこう、まだね、こう、使えてて、王様に使えてたわけですから、うん、だからこんなジャンプアップできるんや。
すごいね、だからあの、執念と能力と。
ああ、これあれや、ヒストリエのあのシーンの人や。
あのシーンの人。
バーッカじゃねえの。
あのシーンの人ね。
あのシーンの人ですね。
そう、
このハルパロス、ハルパロスさんね。
うん、
いや、これはでもすごいですね。
たまに溜まってたんですよ、だから。
あの時に。
それはそう言うわっていう。
あの時にもう決めてたんでしょうね。あの中身を見た時に、ね。
あの、絶対やってやるっていう。他にも多分ね、絶対不条理のこととかあっただろうしね。
だって、孫殺せもおかしいもん。
おかしいもんね。はっきり言って。そうなんですよね。
やりましたね。
そうなんです。で、まあ、うん、とりあえず、その王の中の王となった、キュロスは、
はい、
諸王の王っていう、うん、全部の王の中の王っていう名乗って、
はい、
キュロスの勅令っていうのを出すんですね。
うん、かっこよ。
すごくかっこいいよね。
かっこよ。
で、その、バビロンの、バビロン捕囚だったユダヤ人とか。
う
ん、
あ、そうや、そうでした、そうでした。
これね、なんか一番教科書に載ってる、はい、偉い、
キュロスといえば。
キュロスといえば、バビロン捕囚の解放をっていうのをやって、それってバビロニアに強制移住させられていた諸民族、うん、いろんな人種がいるのそれを全部解放してあげて、
うん、
で、その自分が征服した民族への扱いっていうのも寛大で、まあだから権利を認めて、尊重してあげるような、
うん、
そういった王様、
うん、
なのでだからなんていうのどんどんどんどん横に王国を広げていくこともできるし、
うん、
その寛大だし人心をつかめるから多民族国家の中でどんどんこう分裂させないで統一したまま進んでいける。
それってめっちゃすごいですよね。
すごい手腕なんですよこの人。
みんなそれが難しいからさ、シンだってね、あの正体がだってもう重りのね、その、そういうこう何メートルがどのぐらいみたいなこととかさ、全部文化を統一してやっとこさ統一したのに、でもキュロスはそのそれぞれはみんなはみんなのままでいいよみたいな、
いいよっていう感じ、
一つの国でやっていきましょうみたいな。いやーこれは難しいことですよ。
あ、でもいろいろそういうものの単位とか数字みたいなやつは決めたみたい。
はいはいはい、はい。まあでもね、最低限ですよね。
そう、最低限のことは決めて。
ね、暴力でもっと、やろうってできたのに、なんならだってバビロン捕囚逃がしてるし。
逃がしてあげてるしね。
うん、
で、だから旧約聖書でも、そのユダヤ人を解放する唯一の王様。
はい、はい。
だから非ユダヤ人のメシア。
あ、確かに。しかも人間やしね、この人。
そう、人間なんですよね、
ね、
この人。
普通の人間やのに。
というふうに書かれていて、
うん、
で、またこの時に、その略奪されていたエルサレムの神殿の神具とか、
うん、
その宝物っていうのも返還してあげて、で、エルサレムにもう神殿を再建させることも許したっていう。
すげえ。
再建命令を出してるんですね。
うん。
で、まあ、こんなこともあってからか、
うんうん、
キュロスっていうのは死んだ後も、ユダヤ人は、そのアケメヌス朝の時代には、一度も反乱を起こしてないんですよ。
なるほど。
このキュロスの言ってることだったら守っていこうみたいな。
うんうんうん、
で、このキュロスが作ったもう一個の有名なのが、うん、キュロスの円筒印象って言って、その円筒型の、なんかお菓子みたいな感じの形の、
はいはいはい、わかるわかる。
印象を作ってるんですけど、うんうん、これって世界最古の、まあ、人権宣言とかいうふうに言われてて、うん、結構読み取りづらいんで、出土品なんで部分部分しかダコってなかったらしいんですけど、うん、この印象に書いてあるのことっていうのが、だからそのキュロスの王家の正当性とか、
うん、
この、ここの、だからペルシャのこの全土の王で偉大な王、強き王、で、バビロンの王、あとシュメールとアッカドの王、 とか、あと、四方世界の王とか、あとそのバビロンの人民に関して、彼らの地位っていうのを、まあ、首引き、だからさっきの、あれから解放した、みたいなことで、彼らに休息をさせて、彼らの嘆きを終わらせてあげたみたいなことが書いてある。
めっちゃ書いてあるね。
文章に。だ、自分のアピールが、
あ、すごい。
めっちゃ書いてあるんですね、この文章。
あ、そう、あの、ハンコ注射みたいな。あ、そうそう、ハンコ、あの、コロコロハンコみたいなね。
そうそうそう、
やつにね。ローラーみたいなね。
作ったやつに、
うん、になってるんですよね。
書いてあるんですけど。
ああ、すごいね。あ、そうだ、昔のカメラのフィルムの、あの、横の部分、コロコロコロリンってやっていく。そこに、バーってこう、苗字ほっといたら、こう、レントの上でコロコロしたら、その字がこう、全部バーって、ね、って繰り返し繰り返しだからもう、このだから、なんとかの王、王の王の王の王のみたいなことがひたすら書いてある。
俺はすごい王。だから、ラムセス2世くらい、自己主張が。強いっていう。
確かに。まあ自分かどうかはいいけど、まあ、でもそんくらい確かにトピックスむっちゃ多いわ、この人。
で、こんな、はい。キュロス2世。
うん。
なんですけど、あれですよ。あの、おなじみの。
あ、そうやった。忘れてました。うち今なんか、その、素晴らしくていい人生やったみたいな気持ちになってました。
あれ、手を広げていった先に、そうでした。あの人がいるんですよね。
あー、そうです。そう、出会ってしまう。
マッサゲ隊の、スキタイ族の女王の、マッサゲ隊のトミス軍にぶち当たるんですよ。
いかないで。
そこで。
キュロス。
キュロスぶち当たって、で、あの、短期決戦。短期っていうのは、だからその、ね、一期、はい、信長みたいな感じの、単体で来た、はい、あのトミウスの軍にやられてしまう、打ち取られてしまうという、
なんで行ってしまったん。
まあ絶対負けるわけないと思うじゃん、だって、うん、
あとでも前線に行くのもなんかちょっとこのキュロスらしくもあるような気がする。
そうなん、逃げない
やらしときゃいいっていうのもそうやし、う
ん、ちゃんと行くっていう、
いやー、ゆえにね。
そうなんですよね。で、まあそんなキュロスなんですけど、はい、墓はそのだからイランにそのままあって、うんうんうん、で、まあおそらくキュロスのものだっていう風にされてる墓が、
うんうん、
で、アレクサンダー大王が、そう、もうその後の時代だからね、アレクサンダーの、うん、この墓を、まあ多分キュロスのものっていう風に信じていて、うん、その彼が見た当時には黄金とか宝物とかいっぱいキュロスの遺物っていうものが墓にはあったらしいんだけど、
その時代にすごいですね。
その時代に
残って、もうじゃあペルシャの先の先の先ですもんね、アレクサンダー大王もね、うん、
ただそのそこのね、だからアレクサンダー大王がだからイランに行ってペルシャのとこに行って墓を見に行った時には、うんうんうんうん、なんだけど、その後の時代っていうのに結局今は持ち去られて、
ああ、そっか、
どうなってたのか分かんないっていう。
うんうんうん、
で、この死体、キロスの死体は、いろんな香料、香料に塗り塗りされて、
はい、
で、箱詰めにされて、で、イランの、その、さっき言った、パサルガダイっていうところに戻されて、
うん、
そこに埋葬されてるんですけど、うん、王がな、だから信仰してた、ゾロアスター教、
あ、そっかそっか、
廃科教の形式で、
はい、
彼のその、墓っていうのは作られていて、
うん、
庭園
うんうん、
っていう風に言われてるんですけど、そのキュロスの庭園みたいに言われてる、うんうん、そこのお墓の、まあだからその庭のところには厚い壁が覆われていて、で窓もない部屋にそのキュロスの棺っていうのは置かれてるんですね。で、その6段ぐらいの高い階段になった上っていうところにその箱があるんですけど、うん、そこはなんか不動不死の象徴である太陽の、刻印っていうのがそのお墓には彫られていて、うん、で、ここの墓の周りで後世に引き継いだ後継者の王様は、ここで毎日羊とか馬を、まあ、生贄に捧げて、っていうことを200年にわたって、
200年
やっていたらしいんですけど、キュロスの弔うために。
はい。
ですけど、結局それも、まあ、ね、途中で途絶えはしたんですけど、
うん、
その、パサルガダイの庭園っていうのは、さっきも言ったように、ゾロアスター教の4つの元素である、水、土、風、火っていうのが世界にはあって、で世界っていうのはそういう構造でできてるよみたいなのを象徴したっていう作られたお庭。
はいはいはい。うん、もう形に具現化したみたいな。
具現化したみたいなお庭 だったらしく、
うん、
ただそれは、エデンの楽園っていうのを表してるんじゃないかっていう。
うんうんうん、
たんですけど、
はい。
話を戻すと、ここまで密閉した作りにしたっていうのは、
うん、
要はそのトミウリスがやってきて、うん、このキュロスどこだーって言って、
やりそう、
首切ったじゃないですか。で、恥ずかしめてやるって言って、うん、ジャブジャブジャブジャブ、血のところにつけたっていうふうに言ってたじゃないですか。
言ってた言ってた。
だから、多分、その死体がもう、その、葬るためとか以前にぐっちゃぐちゃになってるから、で、当時って、彫装だったんですね。
ああ、もうね、あれですね、鳥さんが、やってきて、ついばんでいって、自然に帰っていくというか、なんというかね。
で、なんで、その、キュロスの墓っていうのは、長僧じゃないんだろうっていう論争が結構言われてたんですけど、それ個人的に思うのが、その、まあ、時代背景とか、キュロスだからとかではなくて、長僧にできるような状態になかったのかなっていうふうにちょっと思うし、
うん、
そこに置いておけるようなさ、寝かせておけるような状態になかったんじゃないのかなっていう。うん、
あとね、長僧にするってさ、やっぱさ、言ってみたらクソーズじゃないけどさ、うん、その、やっぱり、あ、この人がこうやって失われていくのだみたいなね、その、もがりっていうかね、うん、なんかそういう、こう、早々儀礼というかね、うん、送る側の儀礼でもあるかもやけど、ちょ最初からもう、
そう。
だいぶと、だいぶ出来上がっちゃってるっていうか、うん、んみたいな、ね。
まあ、割とだいぶ恥ずかしめられた形になってたのかその可能性はありあり。っていうふうに思って、うん、なので、その、もない完全密封されたお墓っていうところで、まあもう要は見てくれるなと、
うん、見せられない、
見せられないんじゃないかなっていうようなところになったのかなっていうふうに思うし、
あ、確かに
そうなんですよね、
うん、なんかむしろそうでしょうねっていう気がしますね。
なんかね、
だからちょっと綺麗に帰ってきてないよねって、
うん、なんかだから王の帰還が、
うん、
結構な王の帰還、
そうでしょうね、
失敗したタイプの王の帰還になったのかなみたいな、ちょっと思うんですよね。あとはやっぱりこの間の、まあ、トミリスの時も言ったんですけど、はい、この後々の時代に、バビロン捕囚の解放の件とか、
うん、
あとその聖書に理想的な君主っていう風に描かれているから、
うん、
その、用の東西問わずに、いろんなね、シンボルっていう風な感じで彼は扱われていて、うん、で、皇帝から、民族意識高揚のシンボル、
うん、
では象徴として扱われるようになるんですね。はい、で、いろんな、だからもう時のいろんな工程に、ずっとそういう意味ではビジネス利用のイメージ付けっていうのをされるようになって、
はい、はい。
で、まあ、割と決定的なのが1971年に、
最近、
キュロスのアケメネス朝建国2500年祭っていう、
2500年、
そう、お祭りをする名目で、そのペルセポリスに、まあ、盛大なイラン建国2500年祭典っていうお祭りを71年に開催したんですね。
うん、
でそれがだからパルサルガダイの彼のお墓の前で盛大な演説っていうのが行われて、でこの時にそのイラン歴の起源っていうのが、キュロス即位時だから紀元前559年っていうのにイランの起源が変更されてるんですよ、一回で変更されて、
はい、
でイラン皇帝歴っていうに名前が変えられて、
あ、
で国家の公式な暦っていうふうになったんですけど、
はい、
もうすごいやりすぎじゃん、
ちょだいぶ
だいぶやってるじゃん、
ね、だいぶやってますね。
でこれってわずか3年後の1979年にまあイラン革命が起こって、
あ、
でこれも結局なくなっちゃうんですね、
はい、
この企画も、
はい、うん、まあそういうのやっちゃうよね、うん、
だからそのあと王政のだから崩壊に伴ってその、うん、もちろん皇帝歴っていうのも廃止されるし、
そうですね、
そうなんですよ、
そのね過去から持ってきてね、ほらこんなにも伝統がって言うけど、それってもう後から付け足したものに過ぎないっていうことがもう分かっちゃってる段階だともう間に合わへんかったと、
ちょっとね、
もう革命も、うん、
でやっぱりあの辺って今もドンパシやってるじゃないですか、うん、だから近年ではそのイラン民主主義のだから高揚っていうのに、すごいイラン人の間でキュロスの人気がどんどん高まっていて、
あ、今度そっちに疲れるやん、
そうなんですよ、
おー、あっちこっち
で、8月7日イラン歴の8月7日に、
はい、
イラン民主主義の記念日、
はい、
でキュロス大王の日っていうのを制定しようっていう動きが盛んになってきてて、
え、専制国家やけど民主主義のシンボルにする、これいかにみたいな、
いかにみたいな、で当局がそれを今めっちゃ警戒してるっていう状態にはあるっていう、
あ、まあ何をどう担ぐかはその人たち次第
ですね。
ねえ、おー、これは難しい。これが、
そう、だからキュロスの、まあ、もしね、だから、イフ、キュロスがあそこで打ち取れてなかったら、
あ、確かに、イフね。
イフね。
うんうん、
そうしたらどうだったのかなって、ちょっと。
紀元前500年のイフを話す。
そう、イフを。
イフを話す。確かにね。
そうなんですけどね。
いやー。
惜しい人を亡くしましたね。
惜しい人を亡くしました。もう2500年前の話ですけども。
惜しい人をね、亡くしましたね。
でもそんぐらい、なんかこう、何こう、 懐がでかすぎて、どういう形でも、こう、あの人はって思われるような感じの人やったんでしょうかね。
多分、だから、あとね、普通に、うん、もちろんその家庭とかも円満だし、うん、子供とかもちゃんと立派に成長してるし、
すげえ。
そうなんですよ。だから、後を継いで、だからお父さんの後を継いで、
あ、そうや。
ね、その後200年も、
そうや、200年はね、
長宗じゃないや、
家庭をね、
捧げるような、制度を制定するような感じの、ここに育ってるし。
確かに、うん。すごいですね。なんか伝説部分とかさ、後々ほら、つけられていくものがあるにせよ、とはいえ、ゼロからはそのもんで、できてこないから、やっぱすごいですね。
立派な人でしたね。
立派なお方でしたね。
立派なお方でしたね、っていう。
それ考えたら、ちょっとあれですね。うん、うちら、前回はトミリス方向から見てたけど、トミリス方向から見た時も、ちょっと、うん、あれ、あの人、あれなんか。
そう。あれなんかいい人で立派なんじゃないの、うん、って気したじゃん。
なんかラスボスとして登場してんけど、うん、あれこの人殺していいかなみたいなね。
そう。そんな感じだったんですけど、すでに前回から。
うん、そうでした、そうでした。
だってね、首元うろうろしてるしね。
うん。
トミリスはね。
トミリス。怖すぎ。
やってやったぞって。
怖すぎ。
かわいそうに。死体損壊されて。
されたでしょうね。うん、しかも多分使い方違うからさ、こう、普通のやつとね。
かもわからないね。
とか、なんか、ある程度解体してしまっていたり。
あ、もう、だから。
あ、思いません？
思いました。
皆さんは、ゴールデンカムイとかいうのを感じで思い出してもらえるといいのかもしれない。うん、
あとさ、その、うん、敵の強い人の肉体を食べることによって、その強い魂を自分のところに宿すっていう文化があるじゃん。
うん、毎回出てくる、もののけ姫の症状が言ってるわけですね。
そうそうそう。だから、もしかしたら、そんな状態になってるから、やっぱりお墓も、調査とかも無理、見せられる状態じゃなかったのかもしれない。
キュロスの力もらう。
あ、でもよかったね。だからキュロスは最後もうみんなの役に立ったっていう。
あ、そっか。
そうなんですよ。それですよ。
なるほど。
キュロスは最後まで一人で行くとなり、
最後まで、そう、具体的な意味ね。
具体的な意味ね。
人に行くとなりね。
で、しかもみんなじゃなくてトミルスのだったけどね。
確かに。
人に行くとなり。
人に行くとなりね。
そう。大地に帰ったんですね。
はあ、すごいですね。王の中の王。
王の帰還。これが本当の王の帰還。
悲しすぎる。
王毅将軍みたいな感じ。ちょっとね。
王の帰還。
王の帰還。
はあ。いや、でもめちゃくちゃ重要人物ですもんね。
そうなんですよ。
なんか逆にメジャーすぎる人が出てきてびっくりしたみたいな。
でもあんま知ってる人いないでしょ、フリーズすぎて。
あ、そっか。
うん。
そうか、そうか、確かに。でもなんかこう、有名人ではあるじゃないですか。その中身はあんま知らんけど。
そう、なんか、
フロスって、はいはい、みたいなね。
ヘロデー王とかさ、
そうね、
キロスとかって、はいはい、なんかもうみんな知ってるじゃん。うん、
どっかで聞いたみたいなね、ある感じします。
そうなんですよね。で、ヘロでもね、だから、キロスが滅ぼしてるしね。
そういえばそう、うん、あの辺な
の。あの辺も。
あの辺の。あの辺も面白いんですよね。ね、
まあ、あとやっぱりその子供、
うん、
うん。を、ね、殺さないでっていう英雄譚の原型、
はい。そう、最初からね、やっぱりその、順風満帆じゃないっていうのは絶対必要なんですよね。うん、
でも普通の英雄譚そこに食う食わないは絡んでこないんだけど
ね、あんまり、ね。まあそうですね、そこは危ないですけどね。あったとしても、最初にわしにさらわれるみたいな。
そうそうそうそう。
そこだけ、なんか、あ、やばい、あ、わしにさらわれてと思いきや、みたいなね。
うん、食われたかと思いきやではないんだよね、
そうみたいな。そうそう、そっちじゃないというね。
そこが、だからちょっとね、そういうオリエンタルの。
オリエン、確かに。
そう、近く。
うん。うん、ああ、確かに、オリエンタルの神話味が、ね、
うん、
ありつつものやつや、
ね、うん、
あ。その辺確かに文化的ななんかこれを感じますね。
だからね、A さんにもちらっと言ってたんですけど、さっき。
うん、
やっぱりそういう国と隣接してて、攻めてくるぞって思ったら、万里の長城を作るよね。だって月から見える唯一の人工物ですよ。
うん、
そのくらい怖いってことだよ。あそこの国境を越えてこられちゃったら。
嫌すぎるっていう。
そう。
あとなんかやっぱあれなんですよね。その、純粋に、やっぱりトミリスとかの回を聞いてると、うん、話が通じる相手ではない。
ないんだよね。
ということが、わかるのだ、みたいなね。わ、うん、からされたというかね。
だって本人たち同士も年取ったらさ、食べちゃったりするじゃん。
ああ、そう
そうなんですよ。
あっちはね、あっちのね。
うん。
そう、
老人のことも食っちゃったりするから。
まあ、SDGs のね。
そうそうそう。
考え方をね、あれされているとね。
だから文化が決定的に違うんだろうなっていう
のが。あ、そうなんですよね。そう。なんかその、こう、義理とか、
うん、
なんかたまにあるじゃないですか、その神話の中でも、敵ながらポレみたいなとか、
うん、
そういうことじゃねえんだわ。
そういうこと。ね、でも通じ、言葉が全然多分だから、通じないんだろうね。
うん。その、ね、もう、よしんば会話ができたとしても、そういう意味では通じないでしょうね。
うん、そういう意味、だから魂が通じない、
うん。価値観がもう全く違いすぎて、
だからね、前回 A さんのやつを聞いたときに、うん、その、やっぱ転職をして、だからうちらは本当に、こういう文化ですよ、こういうのを、あっち側の人とは違いますっていうのをことさらに押し出していったのもなんとなくわかる気がする。
そう、わかる。なんかそこは、そういうとき加速するんですよね。
そう。
なんかもうそんなんで済むならっていうかね。うん、なんか見た目でわかる符号をつけることって、いやまあ、もちろんね、その転職がいいとかいう話とはまた別で、あの、お互いにその印をつけておくことって、あの、お互いの安全性が担保できるっていうことでもあるんですよね。あ、味方やこの人、ほっ、みたいなね。
なるべくね、だからね、壁のこっちとこっちはね、
うん。
何しておくといいっていう。
そうですね。うまく、まあ、うまくでもこう、やっぱり、住み分けるっていう意味はすごく難しいけど、うん、なんか、やっぱ侵略って、とかってね、そういうあの、すごい凄まじいリスクをね。
まさにね、食うか食われるか。
まさにね、本当のまさにね。
意味でね。
そうなんですよね。なんかそれが、ただまあ、本当に普通にそうやったという、うんね。壁のこっちから見たらそう見えるけど、あっちから見たらまた全然違うわけで。
そうなんですよ。
ね、トミリス、だからといって、なんかそのトミリスの方が、なんかその、おかしいという言い方ではないわけで、うん、そっちにはそっちの、あの、筋がある。
そう。
ね。
あっちもだから、あっちは太陽神信仰だし、うん、で、ちょっと、キロスの方も太陽神信仰も入った、うん、プラス廃科教。
はいはい、そうですね。
うん、そうなんですよね。ゾロアスター教だから、うんうん、火をね。
はいはい、そうですね。アフラマズダーが。
そうそうそう。あれが、また面白いんですけ
ど。その辺も面白いですね、確かにね。うん、そういうの辺もちょっとこう掘り下げてもいいかもしれないですね。
またね。
いや、でもキュロス、やっぱり、うん、なんかこう改めて聞くと、すごく、まあ、今でも影響を与えるぐらいの人ですから、2500年の時を経てね。
だから、うちはもうね、キュロスの8月7日、
う
ん、キュロスを忍んで、
はい、
追悼祭をね、
2500年前の、ね。
そう、なんかラム肉とか食べながら、
そっちですわ。
彼は食われちゃったかもしれないけど。
そうですね、うん。馬とかをね、生贄にしてね。
生贄にしてね、やったらいいんじゃないですか。うん
そっちもだから、うちらさ、トミルスのところでちょっと麻痺してきたけど、うん、あの、馬とか羊捧げるのも、それもそれで、あの、現代の価値観で考えたらいいって感じなんですよ。
ちょっとね、あの、胃もたれするしね。
うん、爽やかな範囲内なんですけどね、この辺の文化圏の中ではね。うん、だそんぐらいするわな、ぐらいな。
人間じゃないだけね、この肉は人間のじゃないんだから
そうなんです。むしろ平和的なやり方と言えるというかね、牧歌的な感じがしますよね。
あとさ、侵入をね、串に刺して立てるのも、うん、死んでるから、ね、生きてる人を口出しにしてるわけじゃないん
だ
し。
確かに確かに。飾るだけですからね、あれはね。生きててやっていくとまた違う話になりますからね。
グラデツビシュになっちゃうからね。
そうそう。
それでやるとね。
そうなんですよね。うん、いや、でもなんか、いいですよ。このなんかこう、あの、何、こう、タイプ、ちゃうちゃう。こう、表側と裏側からみたいなことはいいっすね。そ、うん、れすごいいいなって思いました。
それをだから、うん、ね、あの、A の立場と B の立場に、から見ると全く事実が変わるよっていう、う
ん。そうそうそう。でも歴史って全部ほんまはそうじゃないですか。
そうなんですよね。
うん、これ毎回言ってるけど、うん、そのね、勝者の歴史が残ってないから、もうわからへんけど、でもまあ、こういう残ってるもので考えるのはすごいいいですね。うん、こういうのめっちゃいい。
ありがとうございます。
ね。
ありがとうございます。
ね。
じゃあまたなんかネタを仕込ませて。
あ、そうそう、なんかあったらって、こうね、裏側から見るって、あんましひん、かなと思って。
裏まっさげたい。
裏まっさげたい。いや、言ったらね、それこそほら、再度、今川義元みたいなじゃないけど。
そうだね。
で、やっぱ奇襲だってかける側とかけられる側があって、うん、お互いにね、様々なこう考えを巡らしてるわけなんで、どっちも聞くと面白いんですよね。
そうだね。
うん。どっちかが愚かやったから負けるというわけでもないじゃないですか。うんうん、うんとかね、タイミングみたいなこともめっちゃあって。
いろんな方向から見て、うん、尺を稼いでいこうっていう。っていうね。そんな感じでアフタートークいきますか。
そうしましょうか。はい、ということで、キュロスを称えましたね。
はい。じゃあもうこれでね、
はい、
8月には成仏してくれると思いますんで、
はい、
キュロスも、
はい。
はい。
ということで、ありがとうございます。
お盆だしね。
朝お盆やん。
キロスも
本関係ない。
お盆やんじゃない。じゃあ、キュロスのさ、小量馬とかさ、小量馬に乗せてさ、なんかもう、冒涜だよね。
キュウリでいいんか
キュウリでいいんか
キュウリ知らんから。
大王なのに。
イランの方に生えてる、
そう。
ウリ科の何か。
なんか、キュウカンバーさ、ありそうだよね。
あれ、どこキュウリって、どこ原産なんで
こうやって脱線していくんですよ
ね。そうなんですよね。うん、ちょっとそのあたり、ちょっとじゃあ皆さんにお調べいただきまして、はい、ということで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。